おはようございます。お祈りもの中にもありましたが、本当に暑い日がまだ続いていて、今日は9月ということを本当に忘れそうですし、台風も、当初の予想よりは、影響が少ないのかもしれませんが、九州の方でどういうことになるでしょうか。で、私たちも心に留めて祈っていきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、今朝も神様の御言葉を与えてくださってありがとうございます。どうぞ私たちがさらに深く神様を知ることができますように、この時を導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。先々週の続きになりますが、ルカの福音書からメッセージをさせていただきたいと思います。で、今朝の中心は、ミナの例えという言い方があるかは分かりませんが、イエス様が語られた例え話です。でエルサレムへと、ガリラヤを出てエルサレムへと旅をしていたイエス様は、19章の最初の部分ですが、エリコの町に入って主税人の頭ザーカイと出会って、ザーカイが悔い改めるという出来事があります。そちらのお話の方が皆様聞きたいかもしれませんが、今回はザーカイさんの話は聞く機会が何回もありましたので、今回はお話ししません。今日お話しするのはその続きにある例え話です。ですから、エリコの町で語られたのかもしれません。11節を見ていただきますと、イエスがエルサレムの近くまで来ていて、人々が神の国がすぐに現れると思っていたからであると書いています。エリコの町にイエス様が到着し、そしていよいよイエス様はエルサレムに王様として王として入場されるという、そんな期待が高まっていったということだと思います。ただ実際にはエリコの町からエルサレムへは30キロ、直線でも30キロぐらいは離れています。また高低差ですね。エリコの町は海より下200メートルぐらいにあるのに対して、エルサレムはほぼ800メートルの山の上にありますので、1000メートルほどの高さの違いがあります。ただだいたいエリコの町を通ってエルサレムに入るというのが当時のルートでしたので、人々はそういった期待を持ったということだと思います。しかし人々が期待していた神様の国、神の国とはこの世の王国のことです。もっと言えばユダヤ人にとってはローマ帝国から独立を達成すること、それが彼らにとっての神の国でした。昔、十字軍の頃の、ことを描いた映画を、DVD でしたけど見たことがあるんですが、キングダム・オブ・ヘブンという映画でした。まさに神の国という名前の映画なんですけれども、当時の人々にとっては神の国、それはこの世に神の選びの民であるイスラエルが再建されること、それが人々の期待であったわけです。しかしイエス様は何度も何度も神の国、天の御国についてお話しされているんですが、人々の理解と実はズレがあったんだなということに気づかされます。そしてこの後次第にイエス様への期待と理解、それは失望へと変わっていきます。そしてイエス様への敵意と拒絶とつながっていきます。今朝お話しする例え話もその流れの中にあると言ってよいのではないかと思います。少し長い例え話でしたので、途中まで読みいただきましたが、12節から27節までがこの例え話です。この例え話はいろいろな意味が含まれて少し複雑ですので、まず全体を整理してみたいと思います。主人公として出てくるのはある身分の高い人です。この人、主人は遠い国へ行って王位を授かって戻ってくることになっていました。 そこで主人は留守中、十人のしもべに仕事を委ねようと考え、まあ十人に十ミナなので、一人に一ミナずつ与えて商売をさせようとしたわけです。そしてこれとは直接関係ないように見えますが、14節にはこの身分の高い人が王位を受けることを望まないで拒絶する人々が登場します。しばらくすると主人は王位を授かって王として戻ってきます。そこでお金を与えて仕事を委ねていた人たちを呼んで、彼らのしたことについて評価をするわけです。そして最後に主人が王位を受けることを望まなかった人たちが裁かれて滅ぼされてしまう、そんな内容になっています。まあこの例え話に登場する人たちが誰を指しているかは、まあ割と明白ではないかと思うんですね。遠い国へ行って王位を受けて帰ってくるこの身分の高い人とはイエス様のことです。イエス様は間もなくこの世を去られますけれども、再び王権を受けて戻ってこられます。そしてその主人が王権を受けることを望まない反対する人々、これを間もなくイエス様を拒絶して十字架につける人々のことを指しているのは明らかだと思いますし、まあそれだけでなく、この後の時代でイエス様を拒絶し受け入れない人々のことを言っているとも言えます。主人が留守をしている間というのがですね、イエス様が十字架で死なれ蘇られた後天に帰られますが、やがて再び戻ってくる再臨の時までのことです。そしてイエス様から一ミナを預かった人たち、まあこの人たちは特定することは難しいですが、このイエス様が再臨されるまでの間のこの時代を生きる人たち、まあまさに私たちもそれに当てはまるわけです。でイエス様が再臨について語った例え話、教えはいくつもあるんですけれども、まあ、この例え話の特徴としては、やがてエルサレムでイエス様を待ち受ける人々からの拒絶と十字架も絡んでいるというところが、この例え話の特徴ではないかと思います。ところでわざわざ遠い国へ行って王権を受けるということが実際にあったのかということですが、実はこの時代ユダヤを支配していたヘロデ王の一族はローマまで行ってローマ皇帝にユダヤの支配権を認めてもらった上でユダヤを支配していたと言われています。まあ、ですから実際にそういうことがあったんですね。そしてヘロデ大王の後継者のはずだった、マタイの2章22節に書いているアルケラオという人は住民からの評判が悪くて人々から支持されませんでした。そこでローマ帝国によって王位から退けられ、ユダヤはローマ帝国の直轄地になって、まあ、いわゆる総督ですね、まあ、後にはピラトという人が治めますが、総督が治める地域になってしまった。そしてガリラヤだけはヘロデの後継者であるヘロデ・アンティパスが治めることを認められたと、まあ、そういう背景がこの例え話の背後にあるのではないかとも考えられています。さてこの例え話入っていきたいと思いますが、そういう意味でいろいろな意味や要素が込められているんですけれども、やはり中心となるのはここに登場する3種類のしもべたちだと思います。もう一度13節をご覧ください。彼はしもべを10人呼んで彼らに10ミナを与え、私が帰ってくるまでここで商売をしなさいと言ったと書かれています。ここに登場するしもべたちは主人から財産を任され管理し仕事することを期待されていた人たちです。皆さんはこのお話を読んでですね、マタイの25章14節から書かれているタラントの例えを思い出す人も多いのではないかと思います。確かにとてもよく似ています。まあ、ただ違いもあります。違いの一つが預けられたお金の大きさです。1ミナとはいくらぐらいかと言いますと、100デナリ、まあ、ギリシャではドラクマといったそうですが、同じ 貨幣、価値があります。だいたい100デナリ、1デナリが1日分の給料ですので、もう休みなく働いて3ヶ月、まあ、今のように休みながら働いて4ヶ月、それぐらいの賃金に相当します。ですから少なく考えれば100万円ぐらい、まあ、もうちょっと多いかもしれません。確かによく似ていますが、タラントというのはそれに対して約20年分の賃金に相当すると言われます。ですから言ってみれば、人が一生の間に稼ぐお金、それがタラントというものです。そしてタラントの例えは、能力に応じて5タラント、2タラント、1タラントと受けたものが違います。まあ、それを見てもまさにタラントとはタレント、賜物のことで、まあ、一生に1回与えられるものを指していると言えるんではないかと思います。それに対してミナの例えでは、10人に10ミナ、1人当たり1ミナずつ与えられて、それで商売、仕事をするようにと言われたわけです。まあ、100万円ぐらいとしても、タラントに比べればこれは現実的な数字ではないかと思います。主人が留守をしている間、100万円を預けられて、これで商売、仕事をしなさいと命じられるということは、現実にもありそうな話だなと思われます。さて、どれぐらいの時間が経過したのか分かりませんが、主人は王位を無事授かって帰ってきました。主人である王はもちろん金を与えたしもべたちを呼び出すように命じます。ここで考えたいのは、いつ帰ってくるか分からない主人、しもべたちに求められるのは何でしょうか。それはまさに忠実さと勤勉さではないかと思います。まあ、ここにも子どもたちがたくさんいますけれども、なかなか子どもの時っていうのは、親が見ている、先生が見ている間は宿題や勉強しますが、いなくなるとサボっちゃうということが、まあ、多いわけですよね。まあ、もちろんよくできた子どもは自分でやる人もいるかもしれませんが、でもそれは仕事ではないからです。でも仕事をするようになって、それではやっぱり困るわけですよね。上司が見てなきゃスマホで遊んでるとかですね、パソコンでいらないことを見てるとか、そういうことばかりしてると、やはり、仕事をする人としては失格になるわけです。やはりいつ帰ってくるか、しかもこの時は1日や2日ではなく、いつ帰ってくるかわからない主人、そしてそれなりに多くの金を預けてもらっている、求められるのはまさに忠実さと勤勉さであると思います。で、実は忠実さと信仰というのはとても深い関係があります。日本語にすると忠実、信仰というのはもう全然違う言葉のように見えますが、ギリシャ語でも英語の翻訳でも同じ種類の言葉です。忠実であるとは信頼すること、信じること、忠実であることと信じることは切り離せない関係があるということです。主人がしもべに求めていたのは忠実さであると同時に、主人に対する信頼でもあるということです。忠実さと信頼、さらに言えば信仰、それは表裏一体のものであると教えられます。まあ、細かい話ですが、皆を受け取ったのは10人ではないかと思われるかと思いますけれども、まあ、イエス様はあえて3人の人に焦点を当てて、3種類の応答についてまあ語っておられて、まあ、確かにいちいち10人書かれても困るわけでして、まあ10人受け取ったんでしょうけれども、イエス様が言及しているのは3人であるということです。さて、最初のしもべが進み出てきました。彼はどう言ったでしょうか。ご主人様、あなたの1ミナで10ミナを設けました。最初のしもべは1ミナで10ミナ設けたというんですね。まあ、本で調べてみますと、当時としてはこれはかなり異例なことではないかという指摘がありました。つまり今だったら株取引とかですね、いろんな資金運用とかありますから、お金が10倍になるということはそう珍しいことではないかもしれません。でも当時はそんなものないわけですから、10倍にするとはかなり 忠実に勤勉に仕事をしなければ10万円にはならないだろうということです。まあ、それだけこの最初のしもべは忠実かつ勤勉であったということではないでしょうか。そこで主人は彼に言いました。よくやった、良いしもべだ。お前はほんの小さなことにも忠実だったから10の町を支配するものになりなさい。よくやった、良いしもべだ。まあ、これは主人からしもべに対する評価としてはこれ以上ない褒め言葉、称賛ではないかと思います。しかし主人の評価の基準は何だったんでしょうか。彼が主人に多くの利益をもたらしたからでしょうか。まあ、もちろん忠実に働いた結果多くの利益をもたらしたわけですけれども、主人の言葉に注目するならばこうです。お前はほんの小さなことにも忠実だったから。ほんの小さなことにも忠実だった。まあ、これは16章10節でもイエス様が言っておられる、まあ、16章10節でもイエス様が言っておられることなんですけれども、これが主人の評価の基準でした。まあ、1ミナというのが仕事をする上でほんの小さなことと言えるのかということにもなりますけれども、先ほど言ったマタイの福音書のタラントの例えでもわずかなものと言われています。20年分ほぼ、一生働いたお金がわずかなものと言われてるんですね。ですからお金に換算して多いとか少ないとかいうことではどうもなさそうです。まあ、神様はご自分を信じてご自分に仕えるものに神様の御業の一部を委ねたいと願っておられるわけですね。主人である神様の偉大な御業、神の国のための多くの奉仕の中から比べれば、やはり私たちに委ねられるのはほんの一部、ほんの小さなことに過ぎないのかもしれません。しかしそれは私たちにとっても小さいことであるということは意味しないわけです。タラントの例えが示すように生涯かけて取り組むべきことかもしれません。しかし神様が私たちに委ねたこのほんの小さなことに忠実であるならば、この後書いているように神様はさらに大きなことを私たちに委ねようと願っておられる。それが神様の御心であるということです。歴史に名を残すような大伝道者であっても、大きな教会を立て上げた牧師であっても、神様の御業の中のほんのわずかな部分に過ぎないということです。ですから何か自分が大きな仕事を委ねられて成し遂げたかのように神様の前で誇ることはできませんし、逆に人と比べて自分に委ねられたものはあまりにも小さいと嘆く必要もないということです。神様の目からはそれはどんな仕事奉仕であっても、まあ、ほんの小さなことであるわけですね。まあ、私たちも、私自身も牧師の奉仕をしながら、本当に、まあ、牧師になったのも決して早いとは言えないわけで、このあと何年かで一体自分は神様の前に何ができるんだろうか、一体何を残せるのだろうかと、そんなことを考える時もありますけれども、まあ、改めてどんなことであってもそれは神様から委ねられたこの神様の大きな御業の中のほんの一部に過ぎない。でもそれに私たちはまず忠実であるべきだ、そのことを教えられるわけです。その意味で一人目のしもべはほんの小さなことにも忠実に仕えた結果10倍を設けました。そしてそれに対する神様からの、まあ、主人からの報いも10の町を支配するだったわけです。まあ、そういう意味で神様は、もちろんどんな奉仕でも違いはないと言いながらも、まあ、ふさわしい報いを与えてくださる方なのかな、そんなことも思わされます。明らかに一ミナを委ねられるよりも10の町を支配するとははるかに大きな仕事です。大変な栄誉ではないかと思います。次の2番目のしもべはご主人様あなた様の一ミナで5ミナを設けましたと言いました。それに対する主人の言葉は お前も5つの町を治めなさいだけで、まあ、シンプルです。でもこのしもべが不忠実であったということはありませんし、一人目のしもべに劣っていたということでもないでしょう。5倍を設けることも大変な努力と勤勉なしにはできないことだと思います。ですからこの2人のしもべについて言うならば、どちらも良い忠実なしもべであった。ただその違いは各自に与えられた賜物の種類や個性、いろんな違い、働きの違いと言って良いのではないかと思います。さて問題は3番目のしもべです。彼がどんなことを言ったのかをもう一度見ていきたいと思います。ご主人様ご覧ください。あなた様の一味名がございます。私は布に包んでしまっておきました。あなた様預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取られる厳しい方ですから怖かったのです。3番目に出てくるしもべがまた別のしもべと呼ばれている、まあ、ここからもですね、先の2人とは違うということが予想されます。実際に1人目と2人目には大きな違いは実はないんですが、3人目は全く違っていました。彼は預かった一味名を布に包んでしまっておいたというんですね。まあ、布というのは当時首に巻くハンカチーフのようなものだったと調べると書いていましたけれども、まあ、必ずしも安全な隠し場所とも言えないわけです。彼は一味名を受け取っても何もしなかっただけでなく、お金の管理に対してもあまり忠実ではなかったと言えるかもしれません。3番目の人はなぜこんな態度を取ったのでしょうか。彼の言い分、それは何でしょうか。彼の主人に対する理解、それが問題でした。21節をご覧ください。もう一度ご覧ください。あなた様は預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取られる厳しい方ですから怖かったのです。まあ、ある本にはこの言葉をこんな言い直しをしていました。厳格な行政官、無慈悲な搾取者、冷酷な商売人。まあ、彼の神様、主人に対するイメージ、理解はこんなものだったということです。もし私がお金を儲けてもあなたはそれを奪い去るでしょう。もし失うようなことがあればその責任を取らされるでしょう。どちらにしたって自分の得になることは何もないから、何もしないでそのまま持っておくのが一番安全だ。彼はそう考えたのだと思います。しかし彼が主人、つまり神様に対して持っていたこういう理解とイメージは正しいものだったでしょうか。もちろんそれは明らかに間違った理解だったわけです。皮肉にも彼の前の2人に対する主人王様の対応を見ると、彼の考えが間違っていたということがもう明らかになっているわけです。主人、つまり神様は忠実に働いた者に対しては正しくそれを評価し、それ以上の報いを与えてくださるお方である。そのことがこの二人に対する神様の扱いから明らかになっています。3番目の人はそのことを全く理解していなかっただけでなく、知ろうともしなかったということです。まあ、先ほど忠実であるということは信じること、信頼することと表裏の関係だと言いましたけれども、主人、つまり神様はしもべを信頼するからこそ大切な皆を与えて預けてくださり、そしてしもべは主人を信頼するからこそ忠実に働いて、預かった一皆を用いて主人の利益のためにと一生懸命働きます。そして主人も彼の努力と忠実さに目を留めて、その働きに報いてくださいます。しかし3番目の人は主人に対して間違った理解をして、恐れ、そして信頼していなかったゆえに、何もしないで預かった皆をそのままにしておいたというんですね。さてそれに対する主人の対応、応答はどうだったでしょうか。22節をご覧ください。悪いしもべだ、私はお前の言葉によってお前を裁こう。お前は私が厳しい人間で預けなかったものを取り立てて、まかなかったものを刈り取ると分かっていたというのか。 主人は3番目のしもべに対して評価しなかったというよりは怒りを発せられました。まあ、彼が忠実でなかったということはもちろんですけれども、それ以上に主人が怒ったのはこのしもべが主人に対して正しい理解をしないで間違った恐れを持っていたからです。結局このしもべは自分が言った言葉の通りに裁かれてしまいました。大事にそのまま持っていた一ミナまでも取り上げられてしまい、そして彼の一ミナは取り上げられた十ミナを持っているしもべに与えられたというんですね。これを聞いた人々は驚いてショックを受けたと思います。ご主人様、あの人はすでに十ミナを持っています。25節ですね。この主人はなんと不公平なんだ、どこに正義があるのか。まあ人々が疑問を抱いたのもやむを得ないことかもしれません。しかしイエス様はこれもルカの福音書の8章18節で同じようなことを言っておられます。ですから聞き方に注意しなさいというのは、持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思っているものまで取り上げられるからです。まあ、このイエス様の言葉をこのミナの例えはよく説明していると言えるのではないかと思います。忠実なしもべはさらに与えられ、不忠実なものは裁かれ、彼の言った通りに全部を失ってしまう。このことは本当に不公平で正義に反することなんでしょうか。私たちに人間にとっては天地を作られた唯一誠の神様を理解することは、まあ、難しいことのようです。まあ、求道者の方と話をしていて、まあ、求道者教会にまで来て一生懸命聖書を読む人はもうそういうことではないかもしれませんが、まあ、一般の方々と話をしたり、またいろんなところから聞こえてくる声は、神様は不公平だ、神がいるならなんでこんなことが起こる、まあ、そんな声が聞こえてこないでしょうか。3番目のしもべの声はそんな人間の叫びのように聞こえます。神は不公平だ、厳しい方だ、神様を知ろうとしないで自分の理屈でしか判断しない人たち、その声がこの3番目のしもべの声、神は不公平だ、なんでこんなことが起こるんだ、そういう声ではないかと思いますし、あるいは神様を信じていたはずなのに思いがけない試練や辛い経験から信仰につまずいてしまった人の声かもしれません。あなた様は預けなかったものと物を取り立て、まかなかったものを刈り取られる厳しい方ですから怖かったのです。私たちも神様について知らないなら、理解しようとしないなら、人間を超えたお方、すべてのものの上に権威を持っているお方はやはり恐ろしい方だと思います。何もしていなくても裁くようなお方と思うのではないでしょうか。しかし私たちはイエス様の十字架と復活を信じ贖われたものです。そんな私たちにとってはそうではないはずです。私たちの神様への信頼は変わらず、そして私たちはイエス様が再び戻ってこられるその時まで自分に与えられたもののすべてを持って従いお仕えするわけです。そしてやがての時にはよくやった良いしもべだと言っていただくことを待ち望んでいる私たちではないでしょうか。確かに私たち人間の目には神様がなさることが厳しく時には不公平に見えるのかもしれません。しかし私たちは神様の前に2つの道しか用意されていません。それは神様を信頼して従い良いしもべとなるのか、それとも神様を信頼しない、あるいはさらに言えば王を憎んで拒絶した人たちのように神様を拒絶してしまうのか、どちらかであって第三の道はない。これがイエス様が語られたメッセージです。イエス様が再び戻ってこられるその時までどれぐらい時間はあるのでしょうか。新約聖書に出てくる人たちはイエス様が天に帰られてもうすぐにイエス様いつ来られるのですかという祈りを捧げていました。 迫害の中でクリスチャンたちはイエス様はいつ来られるのですかと祈り続けていました。世の中に大きな戦争が起こったり、あるいは世紀末などにはですね、いつも再臨運動といいますか、主よいつ来られるのですかという祈りが捧げられてきました。それからもう2000年以上経っています。いつイエス様は戻って来られるのでしょうか。私たちには分かりません。しかし確実に言えることは、イエス様は必ず戻って来られるということです。その時まで私たちには時間が与えられています。私たちには悔い改めるチャンスがあります。神様をさらに深く知るチャンスがあります。許しが用意されています。そして神様は私たちにご自分に従うようにと呼びかけておられます。私たちに一ミナを預けたいと願っている、あるいはすでに預けておられます。神様から与えられた賜物に対して忠実に応答するならば、その人は大きな報いを受けるでしょう。それはイエス様が約束してくださったことです。神様から委ねられたものを重荷と受け取ってしまうでしょうか。あの3番目の人のように。そうではなく、私たちは神様から委ねられたものを恵みとして受け止めて、それを用いて主人である神様に喜んでいただきたい、そのように仕えていきたいと思います。お祈りしましょう。